あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2014年10月28日火曜日、六曜は千勝千勝でございます。なんか寒くなってきましたね。関東地方というか、まあ東京あたりしか私わからないんですけれども、急激に寒くなってね、でちらほらとまた風邪をひいたというツイートだったりとか、 Facebook のコメントだったりとかね、見かけましたけれども、まあこのね、最近いつだったかな、千秋楽の日なんかもそうでしたけれども、急激に日中がね暖かくなって、あれと、まあ、今日も確か日中は日差しがそこそこあって暖かかったような気がするんですけれども、まあ、それでも今日は涼しかったかな、まあ、そんなのがあったりとかしてね、何を着ていけばいいんだというところで、まあだからちょっとだけねお出かけする方であれば、まあ外のね陽気を感じてね服を着替えるなんてこともできるかもしれないですけれども、朝ね会社に行って夜帰ってくるって方はね、その今日一日の気温がどういうふうに変わっていくなんてのが分かんないもんですからね。だからまあ下手に薄着で行っちゃったりするとね、帰りが寒くて風邪ひいちゃうなんてこともあるんでね、まあこの時期、まあいろんなところで聞きますけれどもね、くれぐれもお体には気をつけてということでね、私もここ何年かな、風邪の引き始めっていうのを感じることがあるんですけれども、そうするとやってるのがですね、まあこれどこまで公にされてるのかわからないですけれども、私以前、とあるその薬局の薬剤師さんかなんかに教えてもらったのが、小児用直任っていうね、まず飲み薬みたいな子供用の直任風邪薬があるんですけれども、それを大人は一瓶飲ん でさらに滋養強壮剤を飲むと、まあ、なんとなくわかりますよね。だから子供向けの本来だったら薄めて、あるいは何回かに分けて飲む風邪薬を、まあ効き目の、まあ、若干弱いっていうのかな、大人向けではないものを、まあとりあえず一瓶飲ん でさらにそれをなんか体のなんて言うんですか、何かを燃焼させるだか回復させるだかっていう滋養強壮剤とね合わせて飲むというと、まあ効きますよというふうに言われて、大丈夫かなと思ったんですけど、やってみたらね、結構まあプラシーボ効果もあるのかもしれないですけれども、結構効いた気がしてですね、ここ数年はそれで乗り切ってますね。まあ、一人暮らしなもんですから、風邪をひくとね、もう本当一人でね切ない状況になっちゃうんでね、それを昔一回経験して、これは結構しんどいなと、まあ、だから会社員だった頃はね、すいません会社休みますで済みましたけれども、まあ、今やってる仕事なんていうのはね、結構自宅作業のものが多かったりするんで、まあ、研修がその日にあったりとかすると、まあ最悪ね電話して今日の研修行けませんだとかいう話になるかと思うんですけれども、まあそれ以外の場合はね、家にいてもうどうすることもできないですからね。で作業をするのにもやっぱり頭が重たいだとかね、体が動かないみたいなことがあって、でまあ寝てね、何日か寝て回復させるということをしてきたんですけれども、まあ、一番ね多分体に負担がないのは、よほどのなんかのウイルス性のものでない限りは、寝て体力を回復させて、まあ、必要最低限のね食事をとると、エネルギーをとるというところなのかなと。あとまあ風邪関連だったら水分をね取って汗をかいて、でまた着替えてみたいなね、いうのがまあいいというふうに言われてますけれどもね、私の場合はそういう無理やりな形でね直したりとかしてますけれどもね、まああまりおすすめはしませんけれどもね、私だけが聞いてる話なのかもひょっとしたらね知れませんけれども、まあこの風邪が流行る季節ね、まあいつでも風邪ひいてる人は風邪ひいてますけれどもね、中にはなんかすごい体がムキムキでね、もうそんな何ですか、風邪とかに縁がなさそうな人がね意外と体弱かったりとかねそういうのもしたりしますんでね、くれぐれも気をつけていただきたいなと。あとだから自分がいろいろと気をつけててもね、周りが引いててそれに移されるとかね、そういうのもあったりしますんでね、まあ中にはね自分自身はその風邪をひかないような生活をしてても周りに風邪がね、あったりするとそれに移されてしまうということもあったりするんでね、くれぐれも健康には注意していただいてね、まあ風邪ぐらい引いても構わんという人は引いていただいてね、まあそういう人がどれだけいるかわからないですけれどもね、まあ、こんな感じで、まあでもまだ冬ではないですよね。今日もちょっと久しぶりに私外に出る用事があって、で結構後半と本番は、まあ、本番はね劇場が近いから必要なかったんですけど、結構もう最終盤になっていくと万が一事故があったらね困ると思ったんで、なるべく自転車を使わないでね、稽古場行ってたんですが、久しぶりに、だから何週間ぶりかな、1週間2、3週間ぶりに自転車乗りましてですね、で大体30分くらいかかって、 行けるその、まあ、翻訳関連のねお仕事をいただいているオフィスのところまでお邪魔して、ちょっとまあ軽く打ち合わせしてきたんですけれども、片道それまではね結構片道1時間弱というところ、まあ、1時間前後のねところをよく乗ってたんですけれども、久しぶりに乗って30分でも結構息が上がるなと、まあ、たまたまねそのアップダウンの激しいルートしかないっていうのもあるんですけれども、まあ、ちょっとあの30分でも軽く息が上がってね、またリセットされたかとだからまあこれからまたね何か機会があったら自転車乗ってこうかなとも思うんですけどもね、やっぱりあの改めてわざわざ言うまでもないかもしれないですけど、その自転車のねあのスピード、その適度なスピード感がね、いろいろとその周りの風景を見る余裕なんかもあったりとかしてね、まあ、あの歩道にせよ車道にせよ気をつけて、ね、乗らなきゃいけないところもありますけれども、そうでないところはねのんびりと周りの景色を見ながら、まあ自転車乗ってたりするとなかなかあの普段はねお目にかかれないような景色を見ることができたりとかね、あとまああの私 の, あの住んでるところ の, あの土地柄もあるのかもしれないですけれども、ちょっとあの夜ね裏道を使うもんだらね、あちこちで抱き合ったりとかねしてたりしますけれどもね、あれもねまああの風物詩とは言いませんけれども、やっぱり多いのはあの春先と秋のね、ちょっと涼しくなってきたあたりにはねよく出くわしますね、ああいうその人目をはばからずなんかねいろいろまあよほどのことはねしてないと思うんですけれども結構ねそういう抱き合ったりチュッチュしたりとかね、中には逆にすごい険悪な雰囲気だったりとかね、駅前で見かけますよね、渋谷新宿池袋あたりとかね大きな駅だったりとか、たまにあのそんなにメジャーではない例えば世田谷線みたいなね駅で抱き合ってる2人を見ると、あこんなとこまで来たのかとかね思うこともありますけれどもね、あれも面白いですよね、あの周りに見られててもね構わないんですよね多分ね、なんか自分たちだけの世界なのか、まあ、中にはひょっとしたら見てくれっていう人もいるのかもしれないですけれどもね、まあ、そういうのを見るとあそういう時期かというふうにね思うぐらいの、ね、人にあの寂しい男になってしまいましたけれどもね、まあ、くれぐれもねお体には気をつけて、ね、外でじっちゅするのもいいですけれどもね、あったかいところでね、まあ、盛り上がればいいじゃないですか。はい、ということでですね、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですけれども、今回紹介するのがですねインサイドマンと、現代もインサイドマンですね、これは2006年、アメリカで公開されたのが2006年3月24日という私の誕生日でしたけど、今から8年前ですね、ですから私が、39だった頃ですかまあどうでもいいですけどね、その頃を公開されて、日本でもその3ヶ月後にはもう公開されていたというね、スパイク・リー監督というねちょっとあのスタイリッシュな映画を撮られる監督でね、まあ、スパイク・リー監督の有名作品というと何がありますかね、例えば何でしょう、例えば何でしょうね、スパイク・リー監督、私もあの監督の名前は知ってますけど、あんまりスパイク・リー監督の映画は見てないんじゃないかな、例えばモーベタ・ブルースとかジャングル・フィーバー、マルコム X、あとは何でしょうね、ラストゲーム、キング・オブ・コメディ、あキング・オブ・コメディ見てましたね、25時はすごい評判いいんですけど見てないですね、あとは何でしょう、最近だったら2013年、去年にオールドボーイとも撮られてますね、やっぱまあ見てないですね私ね、でまあ、あのすごいそのね監督の評判非常にいいと、なんかちょっとスタイリッシュなね、でそんな監督がまあこれはクライムアクションとまでは言いませんけれども、なちょっとしたあのサスペンス系のね、いわゆるその何でしょう、ラストになんかどんでん返しがあるぞみたいなね、まあ分かりやすいところで言えばユージュアルサスペクトとかね、あれ系の映画みたいな感じ で出演者がやっぱりねデンゼル・ワシントン、クライブ・オーエン、ジョディ・フォスター、クリストファー・プラマー、ウィレム・デフォー、キベテル・イジフォーというね、かなりあのメジャーどころの実力派俳優を揃えてやって、まあ非常にあの2006年からこちら評判もいいんですけれども、私ね見た感じでは確かにね映像はスタイリッシュで、でお話もまあ綺麗にまとまってるんですが、そこまで言うほどかというのが正直な感想ですね。まあまあそういうね楽しまれる要素とか盛り上がるのもわからなくないですけど、個人的にはそれほどうねらなかったですね。映像も綺麗でしたし、そのいわゆるこのクライム系の中ではその当時はねなかなかあの斬新な手法というところもあったし、ね、あのまた監督が監督ですからね、あちこちに人種差別に関する、ね、ネタをあの入れたりとか面白かったんですけれども、まあ、そこまでそれほど売れなかったなというのが正直な感想です。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。